東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
渡辺慎吾のスマイルビートレディオ。この番組はナビゲーター渡辺慎吾による感動、発見、笑いをコンセプトにしたあなたの心を明るくするためのラジオ番組です。皆さんこんにちは。最近ラジオパーソナリティの永田玲奈さんに会いまして、いろいろお話聞かせていただきました。愛知県の FM 放送局の ZIPFM で毎週月曜日から木曜日の朝を担当されている方なんですが、知る人ぞ知るという有名な方ですよね。とってもエネルギーある方でして、とても勉強させていただきました。なんか僕の話なんですけど、やっぱり初めてこう挑戦することとかって何事にも緊張してしまうんですよね。初めてラジオで話すときとか緊張しませんでしたかって質問したんですけど、永田さんは、楽しんでやっていたし、ラジオは友達、怖がることはないって言ってたんですね。さすがですよね。やっぱりすごいなと思いまして、でもう一つ言ってたことがありまして、例えば聞いてる人が1000人、批判されたとしても、その中で一人が喜んでくれるなら、その人のために私は話すって言ったんですよ。第一線で活躍されてる方、やっぱ考え方が違うなと思いました。僕は初めてやっぱトライすることに失敗したらどうしようとか、変に思われたらどうしようとか、なんか評価ばかり気にしてしまうんですよね。この永田さんみたいに何事にも楽しんでやろうということを改めて発見しましたね。一人でも喜んでもらえるなら、その人のために頑張ろう、その精神で今日も頑張っていきたいと思います。人生楽しんでいこうと改めて、こうやって思いましたという話なんですが、リスナーさんも最近あった感動したこととか発見とかありますか？ぜひお気軽に教えてくださいね。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、shingo@radio365.net、 shingo@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは渡辺慎吾のスマイルビートレディオ第9回目放送、自分の表現ツール、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーはジャンルを問わず、毎回慎吾の気になることを何かしらをご紹介するコーナーです。本日は映画のグレイテストショーマンについてご紹介したいと思います。僕この映画本当に大好きでして、今まで見た映画の中で一番、それくらい大好きな映画ですね。2017年のアメリカのミュージカル映画なんですが、主演はヒュー・ジャックマン、監督は初監督を担当したそうなんですね、マイケル・グレイシーさん。音楽はパセック&ポール。皆さんパセック&ポールって聞いたことないですかね。ベンジ・パセックさんとジャスティン・ポールさん、これミュージカル音楽の作曲家のグループなんですね。ララランドの音楽の担当もされています。それではグレイテスト・ショーマンのあらすじについて、簡単にご紹介したいと思います。貧しい家系で生まれた主人公の P.T. バーナム、彼がですね、夢を大切にする少年として、最初登場するんですけど、少年時代からチャリティーという女の子と出会います。後に結婚して奥さんとなる方ですね。で、大人になって娘2人にも恵まれまして、ただなかなか貧しいこう生活っていうのが抜け出せない状況が続くんですね。でそこで明るい未来にもつながる、自分がこう輝けるっていうところで、いろんな発想を、考えまして、世間から離れるようにして、こう隠れるようにして生きていた人たちをこう集めてサーカスをしようというふうに考えたんですね。で例えば生まれつき小さな体を持った方とか、ひげの子を濃い女性の方とか、全身入れ墨だらけの男性の方とか、いろんなこうなんていうんですかね、あんまりいらっしゃらないような方をこう集めまして、ね、そこでサーカスをやったところ大成功されたんですね。 でこの大成功の中で、やっぱりいろんな批判があるんですよ。その批判を、こう乗り越えながら、でザック・エフロンさんを演じる、劇作家のフィリップさんという方と出会いまして、この大成功に行くまでのこのドラマとかをこう夢をかかった形にするためのドラマを描いた作品なんです。でグレイテストショーマンなんですが、実際にあった話を元にしてるんですね。この P.T. バーナムというのは実際にいた方なんです。で今よくあるサーカス、いろんなサーカスありますよね。このサーカスの原型ともなった、ことをこう作り上げたのが P.T. バーナムなんですね。でこの映画の醍醐味というか見どころでいうと、素晴らしい楽曲とダンスなんですね。いろんな曲が出てくるんですが、やっぱりミュージカル映画なので、このいろんなかっこいい曲とかワクワクする曲とか切ない曲、まあ、感動する曲とか本当たくさん出てくるんですよ。で主題歌とも言われる This is me、 これは CM でもよく流れてるので皆さんご存知かと思います。でたくさんある中でもですね、 A Million Dreams っていう曲があるんですが、これ直訳すると無数の夢という意味ですね。夢をこう語るような曲なんですね。とっても素敵なメロディーでして、感動的な曲なんですが、これは P.T. バーナムが少年時代から大人になるにつれていろんな経験があって、で愛する奥さんと出会い結婚するまでのこの演出の中で流れる曲なんですね。この曲がとっても本当素敵でして、あともう一曲、一番最後に流れる From Now On、 この曲はP.T. バーナムさん最終的には大成功するんですけど、その大成功する中でもいろんな失敗とかあるんですよ。で家族を大切にするために、頑張ってきたんですけど、途中でお金にこう目がいってしまったりとか、大切なものを見失ってしまう、そういったシーンがあったんですね。それで改めて自分が大切にするもの、大切にすべきものっていうのは何だっていうふうに初心に戻るシーンがあります。そこで、仲間と一緒に踊るシーンなんですね。このダンスがめちゃくちゃかっこよくて、この From Now On っていう曲も大好きです。まあ、家族愛にあふれるこういった作品なんですが、メイキング映像というのも注目してほしいなと思います。このグレイテストショーマン、まあ、最初は顔合わせのシーンがあったりとか、まあ、リハーサルで歌うっていう映像があるんですね。これ公式で YouTube で見られるのでぜひ見ていただきたいと思うんですけど、This is me、 先ほど紹介しました主題歌となった曲ですね。こうキアラ・セトルさんが歌ってる、ヒゲが生えた女性の方が歌うっていうシーンなんですけど、 This is me、これも直訳すると、これが私のあるべき姿っていう歌なんですね。なんか世間からなんかお前には愛される価値がないとか言われても、自分を愛して自分に自信を持つことが大事っていう風に歌ってる曲なんです。これがですね、キアラさん歌ってるんですけど、とっても素敵な感動するリハーサルの映像なんですよ。でもちろんそこにはヒュージャックマンがいるわけなんですけど、ヒュージャックマンは主人公なのでほとんどの曲を歌うんですね。ただこのリハーサルの時点では、実際リアルの話で鼻のこう皮膚がんの切除する手術をされていたので、80針をこう縫って命にかかるような可能性があったという、結構重たい状態だったんですよ。もちろんこう歌うには鼻がやっぱ使うんですよね。鼻腔にこう響かせるわけですから。なので歌っちゃいけない、安静にしなくちゃいけないっていう状況だったんですけど、ヒュージャックマンこの This is me を聞いて盛り上がっちゃったんですよね。で最後の先ほど紹介しました From Now On、 この曲は別の方がリハーサルで歌うはずだったんですけど、ヒュージャックマンが急に立ち上がって歌い出しちゃったんですよ。だからこれもね、みんなこう盛り上がってですね、とても心に熱くくる曲、まあ、映像になってますので、ぜひご興味がある方、YouTube で調べていただけたらと思います。僕はこの This is me 含めてグレイテストショーマンの曲はですね、お風呂に入りながら聴いてます。未だに聴いてますね。もう4年間ぐらい聴いてるんですね。曲を聴くだけでもその映像のシーンがこう流れる、やっぱそういう素敵な作品なんですよね。こういった曲を聴いてハッピーな気持ちになってます。ミュージカルが大好きな人、まあ、そうじゃない人もぜひ興味が出てきた人をですね、このグレイテストショーマン見ていただけたらと思います。それでは以上、トリプルアイズのコーナーでした。 それでは CM に参りましょう。このコーナーはもしもあの時こうだったらという慎吾のもしもシリーズに付き合っていただく妄想のコーナーです。今回のテーマはもしも学生の時あの部活に入っていたらなです。皆さん学生の頃の思い出といったらどんな思い出がありますか？例えば恋愛だったり勉強だったり文化祭とか運動会とかいろいろあると思うんですが、僕はやっぱり学生の時って部活動が一番の思い出かなと思います。僕は中学生の時に野球部に入っていたんですね。もともとスポーツは大好きでして、でなぜ野球を選んだかというと、前回もお話ししました、小学校の時ですね、手打ち野球にハマっていたんですよ。バットは使わず手でゴムボールを打ってたわけなんですけど、そこで野球に興味が出てきまして、で野球部、中学になったら部活動をどうするみたいな話になった時に野球を選んだんですね。中学は軟式ボール、ゴムボールとは違って硬いボールですね。バットも使います、グローブも使います。本格的にやるんですけど、僕は初心者ですね。ただ周りの友達はですね、小学校から野球やってる人で溢れていたので、もうみんなできるわけなんですよね。僕はボールの投げ方から野球をこう勉強していったっていうか練習していったんですね。なのでいつもベンチにいました。で僕はですね、ポジション外野を選びました。外野のレフトってわかりますかね、左側の方に守るところですね。で外野なんで選んだかなって最近考えたんですけど、やっぱりなんか外野手ってかっこいいイメージがあったんですよね。もちろん内野手もかっこいいと思いますよ。ただ瞬発力のこう必要な内野手よりもなんかパワーが必要なイメージがあったんですよ。結構このドラゴンボールが好きな僕はですね、パワーに結構注目したっていうのがあって外野手を選びました。ただ外野手って実際はボールを飛んでるした瞬間にホームランになっちゃうんですよ。これでね、練習してる時には全然気づいてなかったんですけど、一回トンネルしたことがあってホームランになっちゃったっていう苦い思い出があったんですね。で絶対トンネルしない方法っていうのがあって、これ膝をついて本当に腰を低くしてボールをこう止まった状態で取るんですけど、それで僕はトンネルしちゃったことがあってそれがトラウマで、ちょっとですね外野手は怖い気持ちでずっとやってましたね。試合でもずっとベンチでして、ファーストコーチャーっていう呼ばれる場所でもう元気よくこう声を出して、打った人をこう一塁に走ってくるんですけど、その一塁に走ってきた人を誘導する、ここでストップした方がいいよとか回れ回れみたいな、横にアドバイザーがいると思うんですけど、そこでもう頑張るしかなくて声をいつも出して頑張ってました。なので実際に3年間やってて試合に出たのは3回ぐらいですね。練習試合とかは出させてもらったんですけど、メンバーが強かったっていうのもあって結構いいところまで行ったんですよ。そういった野球部だったんですけど、練習で苦しい思いもして成長を喜んだり、あとは目標に向かって進む、チームプレーから仲間という絆というものも感じたりしてね。あとは怖い先生がいたりコーチがいたり、センスのない先輩がいて、たくさん嫌な思いもしました。でその中ですね、坊主にも2回ぐらいになったんですよすごいですよね。もうこう多分野球部に入ってなかったら多分坊主にはなってなかったかなと思います。本当少年時代から美意識が高い少年だったなとも思いますし、坊主にしたらですね、こうなんかモテないイメージもあって、ただ坊主にしたことによって下心もなかったりとか、野球に集中できた自分がいましたね。あともう本当坊主にするとドライヤーいらずなんですよ。10秒で乾くから やそんな思い出もあったんですが、今回ですね、もしも学生の時あの部活に入っていたら、野球部に入っていなかったら僕は吹奏楽部に入っていたかなと思います。今でも音楽は大好きですし、楽器をやってたらどうだろう、人生変わってたかなっていうふうに思うぐらい、吹奏楽部に入ってたらなっていうふうに思うんですよね。吹奏楽部では合奏したりすると思うんですけど、その中学の時から音楽大学に入るという目標があったんですね。まあ、今結局作曲はやめてしまったんですが、歌うのは大好きなので、こうリード楽器と言われるメロディー楽器ですね、フルートとかサックスとかトランペットとかですね、こう自由自在に吹けたらどんなに楽しいだろうと思ったんです。ジャズも今大好きですし、ジャズのサックスプレイヤー、こうサックスを本当に楽しそうに吹いてる姿を見て、一緒に演奏できたらなとか思うんですよね。でいろんな楽器の中でもサックスの音色が僕大好きでして、で吹奏楽ではハーモニーとしてこうサックスっていうのは後ろで支えるパートでもあるんですけど、メインになるメロディーを吹いたりとかアドリブを吹いたりするっていうことが多いんですよ。でサックスを思い通りに吹けたら楽しそうだし、何よりかっこいいなと思うんですよね。でサックスは吹けないんですが、僕こう見えてもピアノが弾けるんです。でやっといてよかったなと思うこと、まあ、ピアノを小さい頃にやってよかったなと思います。音楽大学に入る時にも必要ですし、音楽の楽しさっていうのをピアノを通じて学んだ気づけたこともあるんです。なので作曲をやめた今も未だにたまに弾くことがありますね。そうですね、まあなかなかこう家だとですね、家族がテレビ見てたりとか勉強や、まあ、仕事をしてたりとか、まあ、周りのね隣の部屋の人に聞こえちゃったりするからなかなか聞けないんですけどね、音楽は僕にとって自分を表現する一つのツールなんです。まあ、楽器は今でも勉強したらできると思うので、まあ、ギターとかウクレレとか始める方も多いと思います。皆さんは楽器を弾いたり歌を歌ったり自分を表現するツールって何かありますか？ぜひこれもですねメッセージを通じて教えていただけたらと思います。あとですね、部活動どんな部活入ってたかなとか、そういったことも教えていただけたらと思います。以上、I wish I were のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
渡辺慎吾のスマイルビートレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとにまとめましょう。トリプルアイズでは映画グレイテストショーマンについてご紹介しました。 I wish I were ではもしも学生の時あの部活に入っていたらなということで吹奏楽部をメインに、紹介しました。はあ、こうですね、映画をこう一番最初の放送の時にですね、フックっていう映画を紹介させていただいたんですが、今回グレイテストショーマン、僕いろんな好きな映画がありまして、これからもいろんな映画をこう紹介できたらなと思っています。あと部活動ですね、今日は中学生の時のお話をしたんですが、高校生の時はバレーボール部に入っていました。高校生となると大学、まあ、音楽大学に向けての受験もあったので、指を使うスポーツってご法度だったと思うんですよね。だけど勉強ばかりしていった時に体がなまっちゃってストレス溜まっちゃったんですよ。そこで、まあ、興味もあったバレーボール部に入ったんですけど、バレーボール部、まあ、1年ぐらいやったんですよね。で引退しまして、次の日の練習、まあ、出なくていい練習に出たところ、右手の小指を骨折しちゃったんですよ。これね、あと1年後には音楽大学のこう試験がある、ピアノの試験もあるんですよね。ああ、なんてことしてしまったんだなというふうに思って、そこからはもうスポーツをやめて、勉強をこう集中してやったんですけど、小指を外側にこう折っちゃって、未だに外側にこう小指が曲がってるんですよね。ただピアノで言うと、オクターブがちょっと広く弾けるようになったんです。なのでまあ、結果往来かなって思う部分もあるんですけどね。そうですね、まあ、部活動いろんなこう感動があったりとか発見があると思うんですが、帰宅部っていうのもちょっと興味があったりしますね。 いろんなあの部活動あると思うんですが、皆さんあのいろんな部活動、こんな部活入ってましたっていうメッセージ、やっぱり教えていただけたら嬉しいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターのアカウント、ぜひフォローお待ちしております。僕のアカウント、アットマーク SPSHINGOW、 アットマーク SPSHINGOW、 ぜひ検索していただいてフォローお待ちしております。それでは渡辺慎吾のスマイルビートレディオ第9回目放送、自分の表現ツール、これにて終了です。ここまでのお相手は、もし女の子だったらダンス部に入りたかった、渡辺慎吾がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社ハイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。